幸せになるラジオ、ラジオ日本、そして FBC ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。1ヶ月ぶりの登場です。パトリック・ハーランです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。4月最後の月曜日ですね。そして間もなくゴールデンウィーク。皆さん予定決まりましたか。予定まだ決まってない方、もしくは変更可能な方、提案があります。皆さんご存知でしょうか。実は紫式部、福井に住んだ経験があるんです。今でいう越前市、武生とかその辺りに住んだことがありまして、京都以外の地方で住んだのは福井だけだと言われます。ということで、例えば福井に行って、あの頃から、福井の皆さんの生活に使われていました和紙とか越前漆器とか、もしくは福井の食、これもあの時期からずっと愛されているものなんで、紫式部と同じものを手にする、目にする、口にする機会ですよ。来年は NHK 大河ドラマ紫式部の話だそうです。予習として福井の旅はいかがでしょうか。おすすめです。さて、先月のゲストは美術家長坂真吾さんでした。実は話終わったらすぐアトリエにお邪魔させてもらって、彼の作品を肉眼で確認しまして、彼の魅力を地肌で感じました。本当にすごい人ですよ。ちなみに彼がキーボードも弾いて聴かせてくれたんです。本当に素晴らしい人だなと感じました。たくさんのメッセージをいただいてます。福井市ののりひこさんからは、波乱万丈の38歳、とっても興味深い話で面白かったです。千葉市の美香さんからは、経歴も驚きましたが、悩める人生は幸せのことなんだっていう言葉も、なるほどねと思いました。悩んで苦しい時はこの言葉を思い出そうと思います。ぜひぜひ。さて、今夜も幸せな気持ちをお裾分けしていただきましょう。日本で一番幸せな場所、幸福のナンバーワンを5連覇中の福井県、その福井県にゆかりのあるゲストをお迎えして、人生を幸せにするヒントを伺ってまいります。今夜のゲストは書道家、現代アーティストの武田壮恩さんです。武田さんは以前から福井の越前和紙を使っているそうですが、その和紙の凄さ、書道の面白さ、幸せにする自分のやり方など、いろんな話を伺ってみたいと思います。幸せになるラジオ、どうぞ最後までお付き合いください。パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしています。幸せになるラジオ。ここからはゲストとハッピートーク。今夜はリモートでご登場です。ゲストは書道家、現代アーティストの武田壮恩さんです。こんばんは。
こんばんは、どうも。
お願いします。
よろしくお願いします。
いやー、直接お会いしたかったんですけど、リモートで登場していただくと、ちょっとね、みんなどういう、背景とかにこだわってるのか、毎回気になるんです。武田さんの背景は天地人と書いてあるんですね。キラキラ光る金色の文字なんですけど、これはあの大河ドラマの文字ですよね。
そうです、2009年の大河ドラマ、 NHK 大河ドラマの題字を書かせてもらった時のものです。
めっちゃかっこいい。もう燃えてるんですよ字自体が燃えてる感じがする。もちろん動いてはいないのに、ものすごく躍動感があるんですよね。いや、章一つだけでも武田さんの魅力は少しわかるんですけど、じゃあまずプロフィールを紹介させてください。1975年熊本県生まれ。3歳から書家であるお母様に師事され、東京理科大学理工学部を卒業され、サラリーマン勤務を経て書道家として独立。これまで手掛けた作品といったら、 NHK 大河ドラマ天地人、そして世界遺産平泉、スーパーコンピューター K などなど、数多くの大事、皆さんご存知でしょうか、令和のあの記念切手にも賞を提供されるなど、国内外で大活躍されています。そもそも、まあお母さんが書家だったんですけど、僕のお母さんはピアノの先生とかだったんですけど、全くピアノの先生になろうと思わなかったです、うん、
はい、
なんで書道家になろうと思ったんですか。
僕も全然書道家になろうなんて1ミリも考えないまま
そうなんだ。
大学卒業して、うん、もちろん母親も思ったことないんですけど、
ほう、
普通に NTT に就職をして、
ほうほう、
ある日 やっぱりこう普通に電話取ってたらつまんないから、新人なんで電話を取るんだけど、メモをちょっとそのすずりとかちっちゃいミニサイズセット買ってきて、墨で書いてたんですよ、メモ書きを。
普通にサラリーマンに見せるものだけなのに、筆で書いてたんですか？
上司いないからっつってメモを残すじゃないですか、
お
新人だから。
う。うん。
で、それを筆で書いたら、たまたま評判はそこは良くなかったんだけど、周りの部署の女性たちから、武田君、珍しいわねって言って、私の、お客さんの手紙逆に書いてくんないとか、部署
へえ。
のランチをおごってもらって目標を書いたりとかしてるうちに、
お
ちょっと初めて人生ちょっとだけ褒められて、
お。
それで書道をやっててよかったなと思ってたんですよ。そしたら、
お。お
ある日に、ある女性が、僕のとこにやってきて、名前を書いてきてほしいっていうわ
う
け。
んう
また、
んうん。
いいですよって言って、一生懸命その女性の名前を書いたら泣いて喜んでくれて、そしたら、名前が大嫌いだったんだけど、名前が好きになれたって言うんですよね。で、俺があまりにも僕はちょっと人生で褒められたことそんななかったから、そんで、あまりにも感動しすぎて、その場で辞表って書いて提出したんですよ、辞表を会社に。
それもやっぱり筆で。
で、その筆で。
じゃあ起業やめて、そこでアルバイトしながら書道家の道を目指したんですか？それとももう書道だけでいけると思ってたんですか？
そうですね、バイトは僕、3回ぐらいやったんですけど、全部クビになってたんで、もうバイトはできないなと思っていて、本当にこう ADHD 全開の、全くできない、仕事ができないというか、なんか変なことやっちゃったり言っちゃったりするんで、ちょっと社会に合わない、不適合なんで、まあ、とりあえず路上に座って、あなたの好きな言葉書きますみたいなことをして、小銭を稼ごうと思ったけど、全く
稼
ダメ
げ
だっ
な
た。
かったですか？
やっぱなかなかうまくいかず、
あ、そうなんだ。っていうか、みんな好きな言葉持ってるわけではないんですよね。
そう、意外に分かんない。
我々タレントはいつも聞かれますよね。座右の銘はとか、好きな漢字はとか聞かれますけど、ちなみに、武田さんご本人の好きな言葉は？
僕は今、楽しいの一文字なんですよね。
楽ってやつね。
楽ってやつ。
おう。
ひげの楽しいのほら、白い、まず白の横に4つの点があるじゃないですか、楽しいっていう字。
耳が爆発してるように見
爆
えるんです
発
よ、
してる
僕は。
ように。耳が爆発してるの、もともとあれ、丸い鈴の音を表してるんですよ。
あ、そうなんだ。
感謝祭の時の、収穫祭、感謝祭の時の鈴が鳴ってる音が響いてる状態なんですね。
ほうほうほうほうほう。
それがすごい、なんか俺の中で可愛くて、なんか団子みたいなのが、音が鳴り響いて、楽しんで楽して、神様と一緒に喜んでる姿みたいなのが、なんか自分の人生の目標になったんですよね。
なるほどね。今、楽を、楽しいを追求してるんですね。
そうなんですよ。それ難しいじゃないですか。人間って生きてると、それは思い通りにならんし、心はほっとくとネガティブになるし、まあ、こういう世の中ですから、まあ、逆にある意味で難しいゲームの中で、どんだけ楽しめていけるかっていうのが、まあ、僕の結構テーマかもしれないですね。
おお、素晴らしいですね。この番組にぴったりなゲストじゃないですか。
いや、まさに。
じゃあ、その楽しいを何歳から追求しようと思ったんですか？
辞めてからね、暇なんですよ。その仕事ないし、誰も俺のこと知らないし、さ、そういう意味で書道教室開いても誰も生徒さん集まんないし、あまりでも暇で、人生これどうしようって言った時に道筋がなさすぎたから、一文字だけ決めて、なんかそれだけはちょっとこだわっていこうかなと思った時に、いろいろ書いた時にやっぱ楽しいっていう字が一番好きだったんですよね。25歳ですね、決めたのは。
じゃあもう誰も知らない、幸せという文字しか持ってない 武田さんから今の天下人になっていくにはどういう流れだったんですか？
そうですね。いや、本当に何をやっていいのか分かんないから、とにかく発信をしたんですよね。今、ブログがその時はなかったので、まあ、ホームページだったり、メールマガジンだったり、まあ、会う人に僕が世界を楽しくさせるんだとか、楽に、みんなの楽を楽にさせるんだとか、わけの分かんないことを、タクシーの運転手さんにも言って、そしたら、まあ、走行しているうちにそれを見たテレビのプロデューサーとか、出版社の編集者が、まあ、孫さんが言ってることを本にしたいとか、まあ、面白そうな書道をやってるから、番組でこれ芸能人向けにやってもらえないかとか、あとはコメンテーターとして呼ばれたりとか、だんだんなんかメディアとか、まあ本とか、今本ももう60冊以上出してるんですけど、
すごいですね。
やっぱこれ書道を書くときって、まあスポーツ選手もそうだと思うんですけど、心構えをするじゃないですか、マインドセットを。マインドセットするときに、書く前にマインドセットするんだけど、で、そのマインドフルネスの状態になって、 き始めるっていう行為が、まあ、すごく大事だってことが分かってくるんですね、
うん、
やっぱり。
あ、それ雑念があると綺麗に書けないってことですか。
ということですよね。だから心をクリーンにする必要があるんだけども、
うんうん、
よく考えたら書くときだけそれしてたって遅えなと思って
確かに
普段から乱れまくってもう邪心だらけで生きてるやつが書く前だけね1分2分瞑想したところで綺麗にはならないわけじゃないですか。
なるほど。
それをどうやって日々の生活の中で、まあ、心をそのマインドフルな状態にするのかって思ったときに、それで研究が始まったんですよね。もともと僕物理学オタクでその、うん、脳科学とかも大好きだし、細胞その生物学も好きだし、あらゆるものに興味があるので、
うん、
いろんなその、まあ、仏教の人とって対談をしてみたり、いろんなジャンルの科学者といっぱい対話を繰り返してきたり、
うん、
生徒さんたちの夫婦仲が大変な人も、まあ、そういう人生のいろんな苦労とか苦難をどうすれば楽に、うん、人は楽になるのかっていう、
うん、
この研究が、まあ、書道の作品になったり本になったり、その好奇心がすごい爆発してるって感じですかね、メカニズムというか。
なるほどね、好奇心の塊なんですね。まあその辺は僕と似てるんですけど、いいねいいね。いや、まあこれ福井の番組なんで、ぜひ武田さんと福井のつながりも聞きたいんですけど、その前に武田さん実は音楽歌手でもいらっしゃるわけですよね
なぜか歌手活動もコロナが始まってから、
うん、
まあファンの皆さんが歌ってって言うから、まあ、たまに歌ってたら、まあ、
ファンの人が歌ってって言うと歌うんですか。
歌うんです。
でファンの人が車洗ってって言ったら洗ってくれる。
そういうことじゃないんだけど、
そういうこと、
まあ、ライブ中に歌ってって言われたら、うん、じゃあ何歌おうかっつって、じゃあ中島みゆき歌ってくださいとか、じゃあ頑張ってみますって歌い始めたら、もうものすごいこう毎回何千人と来て盛り上がって、そしたらたまたまプロの方々とその作曲家の方々とオリジナルソングを出すことになり、今3曲目が出たばっかりなんですけど。
すごいですよね。やってって言われたことをやってみるというその精神も素晴らしいですね。
やってみちゃうんですよね、好奇心が強くて。そしたら、まあ、意外な、あ、僕はダメだと思ったけど、聞いた側はすごい喜んでくれたりとかするから、うん、ああそんなに喜んでくれるんだったらまた歌わせてみたいな。
その歌声をぜひ皆さんにも確認していただきましょう。それでは曲紹介をお願いできますか。
はい、武田壮雲で優しい朝。
パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしています、幸せになるラジオ。今夜のゲストは書道家現代アーティストの武田壮雲さんです。そしてお送りしているのはご本人武田壮雲さんの優しい朝ですが、優しい歌声じゃないですか
ありがとうございます。
可愛らしい、なんか若いお声ですね。
ありがとうございます。
ジャケットも自分の字で書いて。
そうですね、はい。
思い出すエピソードとかどうなんですか。
そうですよね、やっぱまあもう本当みんなもそうだと思うんだけど、それは僕とかパックンが言ってるような幸せになりたい、うん、穏やかな心だったり幸せな暮らしを毎日できれば何事もなく笑って過ごしたいのはみんなそうなんだけど、まあそうはいかないことが起こるわけですよね、世の中、
うん、
人生。やっぱりそれでも僕らは優しい朝を迎えたいっていう、やっぱ自分もやっぱ辛い時もあるし、その自分でも本出したり発信してるにもかかわらず、やっぱり自分も全然感謝できないとか心が落ち込むこともあるので、
うん、
まあ邪心もあるしね、おごりもある、うんうん、だからまあでもなかなか優しくなれないけど、やっぱり朝ぐらいは優しくなりたいよねっていう
あ、なるほどね。ちなみに本当に落ち込んだ時とか、僕も時々あるんですよ、うん、僕アップダウンのアップの割合が圧倒的に多いんですけど、時々ダウンはあるんです、
うん、
その対策はどうするんですか。
でも、ね、やっぱり若い頃はなんか勢いでごまかしてたんですけど、うん、なんか無理やりポジティブじゃないけど、まあ動きまくって忘れるみたいな、うん、でもさっきやっぱちょっとパックンとすごい近いところは、なんか今はほっといてますね。なんか落ち込んでることを無理やりいきなり戻そうとしないっていうか、
うんうんうん、
あ落ち込んでるんだっていう、
うんうんうん、
落ち込むねっていう、落ち込ませとく
まあ認めるだけでも少し気が楽になるし。
そうですね、はあ、でも3日、大体3日間落ち込むとかなかなかできないんで、
うん、2日目の夜から少し治り気味で優しい朝を迎えるということですね。
そうですね、
はいはい。でもその僕と武田さんは2人とも多分結構仕事から幸せを感じてると思うんですけど、
はい、
その仕事の側面として越前和紙を使っているところ、これについてぜひ教えていただきたいんですけど、
古典をやっていただいている中で、 何かこう、新しい世界観を表現したいと思ったときに、プロデューサーの方と一緒に紹介してもらった、越前和紙のとこに初めて10年前ぐらいから最初行ったのは、工房に行ったんですよね。そしたらもうあまりにも感動して、そのもう400年続くらしいんですね。
工房が。
その神聖な空気感とか、職人さんの真剣な眼差しとか、結構感動して、まあ、そこで僕思わず、すいません、書かしてもらっていいですかって、まだ途中なのに、指で。要するに、筆じゃなくて、なんかまだびちゃびちゃの状態、乾く前の状態の時、これ指で書きたいと思って、指で書いたんですよね。
まあ皆さんご存知だと思うんですけど、わしは木の、繊維でできてるんですよね。だから
そうです。
わしをすくうときに柔らかい状態で、まあ表現悪いけど、例えばトイレットペーパーをお水で溶かしたら似たような状態になるんですよね。で、その中で指で書かしたら立体的に残るわけですよね。お、それやったんですね、字を書いて。
それを、まあ、職人さんも最初びっくりしたけど、まあ、関係性ができてたので、まあ、特別に書かせてもらったら、で、それが、まあ、すごく、スイスとか、日本橋三越の個展で、大好評を得てしまい、まあ、それで、まあ、何度も何度もそれから、制作に伺わせていただくという関係性になったんですね。
で、指で書いてるんですね、筆じゃなくて。
手とか、もうこの大きな作品のとこの腕と手で書いて。
1回目、その空いてる途中のわしに一番最初に書いた字は何なんですか？
感謝です。
その作品はどうされたんですか？感謝、一番最初の試作っていう。
多分でももう誰かのお嫁に行ったと思います、個展でね。
ああ、そうなんだ。越前和紙と他のわしの違いとか何かありますか？専門家から見れば。
一番規模も大きいし、まあ歴史も古いんですけど、やっぱり、越前和紙面白いのは一番古い伝統的なのに、新しいチャレンジが多いんですよ。新しい漉き方とか、新しい模様をつけたりとか、ずっとね、改革をしてるんですよね。
そうなんだ。
そこがね、面白い。伝統と、それを壊すようなことをずっと繰り返してるから、こう、まあアップデートしてるっていうところが魅力的
いや、
で。
いろんな取材とかでいろんな伝統工芸をやってる職人さんとかお会いすることがあるんですけど、それが結構共通するんですよね。伝統を守るのは伝統を進化させることっていうんですよね。だからその新しいことに挑戦してる、越前和紙こそ代々残っていくでしょうね。
そうですね。あともう一つ感動したのが、今回幸せになるラジオだからあれだけど、まあ、紙をすくでも、例えば最後に乾かす、ただブラシを入れるだけの工程の方もいるんですよ。で、ある年配の女性が、毎日もう50年ぐらい、ただ、ハケで、最後、乾かすだけの人がいるんですね。伸ばす人、最後のドライのところで、ハケを、もう同じ作業、単純作業なんですよ。で、50年やってるって言うから、大変ですか？って聞いたら、幸せですっていうわけ。もう毎日幸せなんですってその女性の方が言うから、すごいですねって言ったら、だって飽きないんだもん。で、なんで飽きないんですかって言ったら、だってちょっとずつ違うのよって、も
そ
うう
な
毎
ん
日
だ。
違うのって髪の状態がっていうから、ただブラシでこうパッパッパッってやってるだけなんですよ。それがもう50年の大ベテランですごい技術でやってるんですけど、この幸せって言うんですよ、毎日。
今ふわふわふわってやってるだけですよっておっしゃったんですけど、そういうふうに見えてても、多分彼女がふわふわふわってやったやつと、違う方、もしくは素人がふわふわふわってやったやつと全然出来が違うんでしょうね。
ちょっとやらせてもらったらもう全然ダメですよね。本当に、なんかとんでもない技術なんだなってことだけは分かりました。
こんなに器用なのに。
そうなんです。
まあこの番組は福井県でも流れてますから、よく福井に出入りする武田さんから見て、福井のいいところとか良さ、みんなもしかしたらここを見落としてるんじゃないかなというところがあれば教えていただけますか？
僕は職人さんとか会うことが多いかなんだ。なんかこう、分かりやすい幸せではないんですよ。例えば、わあ、幸せとか興奮、アドレナリン、ドーパミン系の幸せじゃないんですよね。どっちかというと、淡々と職人気質で、淡々として毎日をやりながら、それを静かに幸せをかみしめてるような感じ。なんかなんだ、セロトニン重視というか、そういうなんか静かな中に、なんか僕らハッピーとか幸せっていうと、どうしてもこう、わーいみたいな、もう、 楽しいぜ、イエーイみたいな、ちょっと強いイメージ、う
ん、あるある
キラキラしたイメージ。なんか福井県の人ってそっちじゃなくて、もっと静かな中に、ほんのりとした幸せを持ちながら生きてる方々だなっていう印象はあります。
あるね。植林季節多分多いと思うんですよ。福井は越前漆器とか越前和紙とか目の大細工とか若狭塗という漆とか刃物とか越前焼きとかいっぱいいろんな工芸品もあって、その伝統文化、伝統工芸品の文化もすごく深く染みついてるから、それも県民性につながってるかもしれないですね。
そうですね、本当に。なんか多分まあいろんな日本文化のなんか結構いいところがずっと醸造されてるような地域だなと思いますよね、その。
いいですね。いや、この好奇心の塊、かつご本人も職人さんでいらっしゃる、武田さんの作品をぜひ見たいという方がいっぱいいらっしゃると思うんですけど、次どこで見られますか？
ですね、京都の大丸と、
うん。
松山、愛媛県松山の、三越で個展が間近あります。
4月25日火曜日、明日までですね。大丸京都店で今展示会が開催されてますけど、武田早雲展春雅ですね。そして来月5月16日から22日の間は松山三越武田総運展進化ですね。皆さんぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。いやー、武田さん面白い。まあ気が合うところもいっぱいあるけど、なんだろうね、この似たような動物と出会う時の興奮。道歩いてると、散歩中の犬が犬にだけ反応する時ありますよね。そんななんか気がするんですよ、今。
わ かる。わ
嬉し
かり
い
ま
です
。
すね。同じタイプの人間に出会えて幸せです。
ありがとうございます。
ということで、今夜のゲストは書道家、現代アーティストの武田双雲さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ここで福井県からのお知らせです。番組では毎回福井にゆかりのある素敵なプレゼントをご用意していますが、今回は手すきの越前和紙を用いて作ったトートバッグです。越前和紙は古くから美しさと丈夫さで最高品質の和紙として知られてきました。最近では宇宙滞在用被服の素材としても採用されています。そんな越前和紙を用いたトートバッグは、厚いふすま紙を丁寧に手もみすることで独特な風合いが生まれました。持ち手は楮紙を編んでおり、非常に丈夫な作りとなっています。完全防水ではありませんが、ニカをたっぷりと塗っているので耐水性も高く、多少の雨に濡れても問題ありませんよ。手作りだからこそ同じ柄がない贅沢な一点物の商品です。今回は男女どちらでも使いやすい黒地に白い線が入った A4 サイズのバッグを2名の方にプレゼントします。プレゼントのご応募はメールでお願いします。お名前、住所、番組の感想、そしてキーワードも書いて送ってください。今回のキーワードは、武田さんが一番大好きな一文字。自分の人生で一番追求しているものとおっしゃってましたね。メールアドレスはアルファベットで happy@jorf.co.jp。happy@jorf.co.jp です。締め切りは5月10日まで。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。さて、今年の夏のリニューアルオープンに向けて臨時休館中の恐竜博物館ですが、現在福井県産業会館にて企画展ザ・恐竜 in 福井恐竜博物館を飛び出した恐竜たちを開催しています。企画展では恐竜の全身骨格や恐竜ロボットを展示し、恐竜の生態や進化の過程を分かりやすく解説しています。また、化石発掘体験やワークショップなど楽しいイベントも同時開催しています。企画展は5月14日日曜日まで。恐竜博物館ホームページから事前にチケットを購入の上、ぜひご来場くださいませ。パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしてきました幸せになるラジオ。今夜のゲストは書道家、現代アーティスト、そして全体的に面白いやつ、武田双雲さんでした。いやー、まあ年下だからやつって言っていいかな。わ、ちょっとごめんなさい、口が滑りましたけど、 すごく書道家として面白いし、エネルギーが半端ない。好奇心が旺盛で、二人ともなんか面白いものを見つけたらちょっとやってみよう、極めてみようという、そういうタイプの人間なんですよね。英語で表すとこうなります。 Curiosity thrills the cat。 これもともとある Curiosity kills the cat、 好奇心で猫は死ぬっていうちょっとネガティブな言い方あるんですけど、その kills、 死なせるを thrills、 喜ばせるの方に変えまして、好奇心で猫は喜ぶという、こういう性格の特徴を感じましたね。皆さんはどう感じたのでしょうか。ぜひ感想を教えてください。メールアドレスはアルファベットで happy@jorf.co.jp、 happy@jorf.co.jp です。プレゼントの応募もこちらからどうぞ。いや、残念ながらそろそろお別れの時間となってまいりましたが、次お会いする日までぜひ幸せな時間をお過ごしください。 That's it for this month. We will see you next month. 幸せになるラジオ、お相手はパトリック・ハーランでした。それではまた来月お会いしましょう。幸せになるラジオ、この番組は福井県がお送りしました。